広報津南、新潟県津南町、2019年8月20日号、ナンバー698、1ページ、表紙、特集、町立津南病院のこれまでとこれから、表紙の写真、これまで津南病院の先頭に立ってきた坂本院長先生と、これから先頭に立っていく林副院長先生、町長を交えて津南病院の屋上で撮影しました。写真の説明、林副院長先生を真ん中にして、右側に坂本院長先生、左側に桑原町長の3人が並んでいるところを下から見上げるようにして大きく撮った写真です。林副院長先生と桑原町長は白いジャケット、坂本院長先生は紫色の診察衣を着ています。後方の病院の壁面に緑色で津南病院と大きく書かれています。写真終わり。2ページ。津南時間、ひまわり。津南の花でもあるひまわり。今年も元気いっぱい咲きました。ひまわりウェディングでは、幸せなお二人を笑顔で見守っていました。写真の説明。津南ひまわり広場のひまわり畑で咲いている花を一つピックアップして大きく写しています。種になる部分に目と口が円弧で描かれていてニコニコマークのように見えます。写真終わり。3ページ。目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ。特集、町立津南病院のこれまでとこれから。6ページ、街角スケッチ特集編。第40回津南祭り、ひまわりウェディング。9ページ、津南町小学校親善水泳大会結果。レギュラーズ。8ページ、津南街角スケッチ。10ページ、見て知って得をする河原版。12ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。13ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、広報ライブラリー。15ページ、津南の文芸。16ページ、アドワド通信。地域おこし協力隊だより。17ページ、みんなで考える津南未来会議だより。農業の豆知識。18ページ、病院祭時期。100日運動。議会コーナー。19ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。町では津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4ページから5ページ。町立津南病院のこれまでとこれから。これまでの津南病院の先頭に立ってきた坂本院長先生。これからの津南病院の先頭に立っていく林副院長先生。そんな二人に津南病院のこれまでとこれからをインタビューしました。院長坂本拓也先生。津南病院に求められる医療。平成26年4月から5年5ヶ月院長を務めいただきました。振り返って津南病院はどんな病院でしたか。 20年ぶりの津南でこちらに来て1年目は、昔私が思っていた地域医療のイメージとかなり変わったという印象でした。予想以上に高齢化が進んで、老老介護の人も多い。昔のような総合病院として、二次医療も含めてここで医療を完結する体制ではなく、求められる医療が随分変わっているなと思いました。魚沼基幹病院もできて、県立十日町病院や近隣の病院との協力体制も昔とは変わった。その中で、津南病院が提供しなくてはいけない医療が何なのかを改めて考え直さなければいけません。ただ、今も昔も変わらないのは、町民の皆さんの立場になって動ける病院であるということです。スタッフ一人一人も町民として、一生懸命町民のために頑張っている病院だと変わらず感じています。津南病院に求められている医療とは何でしょうか。循環器の医者だ、消化器の医者だではなくて、患者さんを見るということだと思います。心臓が悪いから心臓を見てもらいたいじゃないんですね。具合が悪いから見てもらいたいんです。自分を総合的に見てもらいたいと思ってくるんです。こういう人たちを見れる体制が必要です。まず相談できるかかりつけ医であり、困った時に入院できる病院でもあり、専門医への窓口になる病院でもある。町の開業医みたいに、町民の皆さんの立場になって動ける病院というのが、皆さんの期待だと思いますし、私もこの地域でやらなきゃいけないことだと思います。あとは在宅支援ですね。専門医療を受けてきて、まだ自宅に帰るのは難しい方を、自宅に帰るお手伝いができるような病院であることも求められています。7月1日から動き出した地域包括ケア部予想は、そういう町民のニーズに応えられると思います。我慢せず、まず相談に。町民の皆さんにお願いしたいことはありますか？具合が悪い時に我慢しすぎないでほしいですね。ある意味、日本人の美徳ですが、我慢することや耐えることなど、健常の美徳が年配の方ほどあります。我慢しなくていいので、早く相談に来てください。本当に遠慮なく言っていただくことから、私たちの仕事は始まるので、ギリギリまで我慢しないで相談に来てください。町民の皆さんに感謝。町民の皆さんにメッセージをお願いします。患者さんが心から自然体で来てくれるのがすごく嬉しくて、風の谷のナウシカの一場面をいつも思い出します。風の谷のお年寄りたちが、侵略してきた女王様に向かって、うちの姫様は、わしたちのこのゴツゴツの手を見て、働き者のいい手だと言ってくれるというシーンがあるんです。津南に来て一生懸命生きて働いて、頑張り続けている人たちが本当に信用して相談に来てくれることに、いつも感謝しています。これからも津南病院の医師として、これからはどのように津南病院に関わっていただけるのでしょうか。常勤医師としてはいられなくなってしまいますが、非常勤医師として従来の通り、週1回火曜日に外来診療をし、午後には訪問診療をします。火曜日は今までと変わらず1日お手伝いします。診療日が1日となりご迷惑をおかけしますが、これからもよろしくお願いします。副院長林雄作先生、新生津南病院の4本柱。9月1日から新院長に就任が予定されています。どんな津南病院を目指していきますか？私の考えている経営理念は、身近なかかりつけの医療機関です。地域と共に生きて信頼される医療を提供します。かかりやすくて、 何でも相談できる津南病院であるべきだと思っています。それを実現するために外来診療、入院診療、在宅医療、健康増進活動を4本柱としています。本当に地域の方のホームドクターとして急性期から慢性期までずっと長期にわたって継続して見ていけるようなかかりつけの医療機関を目指していきたいと思っています。かかりつけの医療機関とはどういうものでしょうか。具体的に言いますと、普段津南病院にかかっていらっしゃる方が具合が悪くなって入院が必要になった時に入院していただく、専門的な治療が必要な心筋梗塞や虫垂炎といった病気の場合は専門病院に紹介する、良くなったら外来で見る、外来に来れなくなった方は在宅での訪問診療を増やしていくという流れを作っていきたいと思っています。津南町は高齢化率が 40% を超えたということもあって超高齢社会になっています。高齢の方は複数の病気を抱えている方も多いです。一方でお年寄りだけの家庭であったり、配偶者に先立たれて精神的に落ち込んでいたり、身体以外の生活での困りごとも多いと思います。疾患を治すだけではなくて、高齢の方の生活を支える医療をやっていくとともに、町の介護事業所、ケアマネージャー、保健師と連携して、地域包括ケアの中心的な存在としての役割が求められていると思います。健康増進活動についてはどう取り組んでいきますか？働き盛りの方の健康管理も大事だと思っています。企業の健康診断後のフォローアップも含めて、地域の方が健康で暮らせるようなそんなところにも力を入れていきたいと思っています。診療科のあり方。総合診療部、特定の臓器疾患に限定せず多種多様な診療を行うことのようなものが、小児科や耳鼻科などの専門科の上の概念としてあって、そのもとに専門科が週1や週2で開いているような体制が本当の町民ニーズではないかと思うのですが、小児科がいい例なんです。月曜日から土曜日まで6名大学の優秀な先生方に来ていただいています。しかし残念なことに非常勤で毎日交代になってしまい、いわゆる核となる先生がいらっしゃらないので、十分に先生方の力を発揮できていません。常勤の先生が一人いらっしゃって、その上で非常勤の先生が週1とか週2で来ていただくと、常勤の先生が非常勤の先生に相談しながら、より患者さんにもフィードバックできます。小さい病院のメリットの一つとして、常勤の先生が各専門分野をお互い教え合って、自分の専門以外も身につけていく、そんな体制が取れればと思っています。情報を発信していく。津南病院のホームページが新しくなりました。非常勤の先生方の専門分野とかプロフィールとかが、町民の方に理解していただけてなかった部分もあったのかなと思います。5月にホームページを新しく立ち上げて、非常勤の先生方の紹介や町民の方へのメッセージを載せています。耳鼻科ですと、月曜日が喉と甲状腺、水曜日が耳、金曜日が鼻の専門の先生が来ていらっしゃるので、ぜひ活用していただければと思います。また、東京慈恵会医科大学の研修医の先生が1ヶ月の間、地域医療研修に参加した様子や感想文も掲載しています。看護部のいろいろな研修なんかも掲載していますので、ぜひご覧ください。津南病院ホームページ、QR コードが載っています。 URL https://tsunan-hospital.jp 写真が3枚あります。津南病院長坂本拓也氏、津南病院副院長林優作氏、インタビュアー津南町長桑原遥氏、いずれも上半身の写真です。写真終わり。6-7ページ、街角スケッチ特集編。7月27日第40回津南祭り、記念すべき第40回の津南祭り。今年のテーマはチャレンジ。ふるふると言われた雨も祭りのフィナーレまでなんとか持ち、無事すべてのイベントが行われました。天候も味方した夏祭りでした。写真が10枚あります。 1. 町民や町内企業の皆さんによる大民謡流し。 2. 上郷小学校若葉よっちょれ。 3. 足ヶ崎小学校龍神太鼓。 4. 津南小学校吹奏楽サークル。 5. DSS ヒップホップダンススクール。6. 親友喧騒会感動のゴール。 7. 3-on-3 バスケットボール大会。 8. 浴衣女子じゃんけん大会で新女王誕生。 9. お祭りパレード。 10. 高校生チャレンジ企画落書きカー。写真終わり。7月28日、ひまわりウェディング。今年で15回目を迎えたひまわりウェディング。結婚式はひまわり畑であげたいとの強い思いが届いたのか、心配していた雨も降らず、無事挙行されました。結婚式の企画演出は、ウィッシュ国際ホテルブライダル専門学校の学生が行い、津南町、町づくり応援隊と協力して進めてきました。ひまわりに囲まれた結婚式の様子をご覧ください。11から18まで、写真が8枚あります。11、満開のひまわりもお二人を祝福。12、学生が全力で式をサポート。13、参列者がリレーでお二人に指輪を届けます。14、お二人の指輪を合わせると、ひまわりの模様が。15、看板の上には笑顔のひまわり。16、空へと風船が舞い上がる。17、新婦へ、ブーケのサプライズプレゼント。18、式を作り上げた仲間と集合写真。写真終わり。
8ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1、津南のパワーを日本全国に広める。7月26日、津南ひまわり広場ほか。7月26日に、津南ひまわり広場のオープンとともに行われた、若手演歌歌手の中澤拓也さんの津南町ふるさと大使任命式。任命式に先駆けて、中澤さんから谷の展望台や水玉公園を訪れていただき、津南町ジオパーク推進室の中野光平さんから案内をしていただきました。任命式では、町長から委嘱状、議長からタスキを受け取り、ミニライブでは、素晴らしい歌声を披露していただきました。中澤さんからは、津南のパワーを発信していくと意気込みをもらいました。写真が2枚あります。1、谷の展望台から石落としの柱状節理を眺めました。2、津南の名産品の 鬼もろこしを片手に歌っていただきました。写真終わり。ニュース2、なぞなぞ解けるかな？ウォークラリー。7月15日、ニューグリーンピア津南。霧が立ち込める中行われたなぞなぞウォークラリー。たくさんの親子が参加しました。天候には恵まれませんでしたが、子供たちは元気になぞなぞを解いて回っていました。写真が2枚あります。1、霧の中、元気にスタート。2、みんなで問題にチャレンジ。写真終わり。ニュース3、津南の雪下人参が GI に登録。7月19日、新潟県庁。津南の雪下人参が GI に登録され、雪下人参協議会の桑原会長をはじめとした関係者で、花角知事に報告に行きました。GI について詳しくは、17ページ農業の豆知識に掲載していますのでご覧ください。写真、GI に登録されたことを県知事に報告しました。写真終わり。9ページ、第51回津南町小学校親善水泳大会結果。7月25日開催、会場、津南小学校。この大会に向けて練習してきた結果が出た入賞者の皆さん、おめでとうございます。入賞者のうち、各種目、上位3位を掲載します。種目、順位、氏名、学校名の順に読みます。5年生女子、50メートル自由形。1位、戸田みちる、足ヶ先。2位、野田美優、足ヶ先。3位、滝沢美久、津南。100メートル自由形。1位、石沢愛花、津南。2位、柳沢琴、津南。50メートル平泳ぎ。1位、樋口亜美、津南。2位、尾身葵、足ヶ先。3位、柳沢琴、津南。50メートルバタフライ。1位、島田萌奈、上郷。2位、石沢愛花、津南。3位、桑原愛花、津南。100メートルバタフライ。1位、島田萌奈、上郷。50メートル背泳ぎ。1位、野田美優、足ヶ先。2位、滝沢美久、津南。3位、戸田みちる、足ヶ先。100メートル背泳ぎ。1位、尾身葵、足ヶ先。100メートル個人メドレー。1位、樋口亜美、津南。5年生男子、50メートル自由形。1位、原龍河、津南。2位、野崎啓太、津南。3位、山本恵里、上郷。100メートル自由形。1位、山本恵里、上郷。2位、八重沢仁、津南。50メートル平泳ぎ。1位、若井陸、上郷。2位、風巻優斗、津南。100メートル平泳ぎ。1位、原龍河、津南。50メートルバタフライ。1位、野崎啓太、津南。100メートルバタフライ。1位、村山よしみ、津南。50メートル背泳ぎ。1位、金井オーラ、津南。2位、山田翔馬、津南。 3位、風巻優斗、津南。100メートル背泳ぎ、1位、金井オーラ、津南。2位、山田翔馬、津南。6年生女子、50メートル自由形、1位、桑原沙羅、津南。2位、樋口真子、津南。3位、竹内ひな、上郷。100メートル自由形、1位、樋口真子、津南。2位、久保田美宇、津南。3位、半戸桜、足ヶ崎。50メートル平泳ぎ、1位、風巻あかり、津南。2位、久保田美宇、津南。3位、高橋かえ、津南。100メートル平泳ぎ、1位、高橋かえ、津南。2位、風巻あかり、津南。50メートルバタフライ、1位、樋口花、津南。100メートルバタフライ、1位、樋口花、津南。2位、桑原沙羅、津南。50メートル背泳ぎ、1位、大平環奈、津南。2位、津端花凛、津南。3位、桑原沙耶香、津南。100メートル個人メドレー、1位、半戸桜、足ヶ崎。200メートル、メドレーリレー、50メートル ×4。1位、津南 A。2位、津南 B。3位、上郷。200メートルリレー、50メートル ×4。1位、津南 A。2位、津南 B。3位、上郷。6年生男子。50メートル自由形。1位、保坂康文、上郷。2位、反目和也、津南。3位、高橋琥珀、津南。100メートル自由形。1位、中澤康彦、津南。2位、鈴木光雄、足ヶ崎。50メートル平泳ぎ。1位、保坂康文、上郷。2位、中島寛太、足ヶ崎。3位、中島ノイ、津南。100メートル平泳ぎ。1位、中島寛太、足ヶ崎。2位、中澤康彦、津南。3位、中島ノイ、津南。50メートルバタフライ。1位、穂積春、津南。2位、宮崎萌一、足ヶ崎。3位、鈴木光雄、足ヶ崎。100メートルバタフライ。大会新記録。1位、穂積春、津南。50メートル背泳ぎ。1位、羽鳥慶、津南。2位、反目和也、津南。3位、涌井瑛太、足ヶ崎。100メートル背泳ぎ。1位、涌井瑛太、足ヶ崎。200メートル、メドレーリレー。50メートル ×4。1位、津南 A。2位、上郷。3位、足ヶ崎。200メートルリレー。50メートル ×4。1位、津南 A。2位、上郷。3位、津南 B。写真。水泳大会の写真が3枚あります。写真終わり。10ページから11ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく、暮らし、イベント、募集に分かれています。暮らし、2項目あります。1、電話相談。子どもの人権110番を行います。新潟地方法務局及び新潟県人権擁護委員連合会では、8月29日木曜から9月4日水曜までを子どもの人権110番強化週間として、 法務局職員または人権擁護委員による子どもの人権に関する電話相談を受け付けます。土日曜日も相談できますのでご利用ください。相談内容、いじめ、体罰、虐待など広く子どもの人権に関すること。電話番号 0120-007-110 全国共通フリーダイヤル。IP 電話からは接続できません。相談時間、8月29日木曜から8月30日金曜、9月2日月曜から9月4日水曜、午前8時30分から午後7時、8月31日土曜、9月1日日曜、午前10時から午後5時。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 752-2575。 2. 水道・下水道メーター検診、9月4日水曜から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、9月4日水曜から3日間予定。検診期間中のお願い、メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 イベント、4項目あります。1. 軍史発明工夫模型展、生物標本展。事業名、第47回十日町市中鵜沼郡児童生徒発明工夫模型展、並びに第35回十日町市中鵜沼郡児童生徒生物標本展。日時、9月7日土曜、午前9時30分から午後4時30分。9月8日日曜、午前9時30分から午後4時30分。9月9日月曜、午前9時30分から正午。会場、千住中央コミュニティセンター。内容、十日町市津南町の小中学生の制作による発明工夫作品及び模型作品、動植物等の標本作品の展示。主催等、主催、十日町市立理科教育センター。共催、十日町市中鵜沼郡教育委員会連絡協議会、十日町発明協会。お問い合わせ、十日町市立理科教育センター。電話 752-4632。 E メール、 risen@edu.city.tokamachi.niigata.jp 2. 国の借金問題検証座談会&講演会。座談会、国の借金問題の謎を解き明かす座談会です。講師、公益社団法人十日町青年会議所。 日時8月25日日曜午後3時から5時。会場文化センター。その他入場無料。お問い合わせ、公益社団法人十日町青年会議所。電話 757-5111。講演会。経済評論家三橋貴明さんの講演会です。内容、地域振興公開講演会。地域課題と国の借金問題。講師三橋貴明氏、経済評論家。日時9月4日水曜午後7時から9時。会場越後つまり文化ホール團十郎。その他入場無料。お問い合わせ公益社団法人十日町青年会議所。電話 757-5111。 3. 講演会。メディアで話題の注文を持ち帰る料理店のこれまでとこれから。第10回津南認知症フォーラムと協力して人権講演会を開催します。注文を間違える料理店は、接客スタッフがみんな認知症の人。ひょっとしたら注文を間違えちゃうかもしれない。でも間違えることを一緒に楽しむ。間違えちゃったけど、まあいいか。そんな新しい価値観を共有して、寛容さと多様性について一緒にお話を聞いてみませんか。日時、9月8日日曜。認知症フォーラム内にて講演、午後1時から3時30分。内容、活動、人権作文発表、午後1時から。人権講演会、午後1時45分から。講演、注文を間違える料理店のこれまでとこれから。講師、小国史郎氏。一般社団法人、注文を間違える料理店常務理事、元 NHK 番組ディレクター、会場文化センターホール、その他参加費無料、手話通訳あり、12ページを参照ください。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113、または、福祉保健課保健班。電話 765-3114。4. 新潟県立川西高等特別支援学校第2回オープンスクール。特別支援学校高等部の教育活動についてご説明いたします。また、生徒が社会参加、自立を目指して生き生きと学ぶ姿をぜひご覧ください。日時9月12日木曜午前9時20分から11時40分。受付午前9時から。会場県立川西高等特別支援学校。内容学校説明、授業見学。事前にお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ、県立川西高等特別学校、電話 768-3325。 募集、2項目あります。1、町営住宅入居者募集。町では次の通り、町営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。みゆき町2戸、平成28年建設、木造2階建て、79平方メートル、2間、洋室1、和室1、DK、トイレ、浴室。大船町営住宅1戸、 平成29年建設。中層耐火4階建て。69平方メートル。ミマ。洋室3。DK。トイレ。浴室。家賃、所得に応じて設定。敷金1ヶ月分。入居資格。丸1、原則として同居親族があること。丸2、世帯全員の所得が1ヶ月15万8000円以下であること。丸3、現に住宅に困っている。住むところに困っていることが明らかなこと。丸4、税金等の滞納がないこと。丸5、暴力団員でないこと。申し込み方法。町営住宅入居申し込み書。建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接していただきます。申し込み期間。8月21日水曜から8月30日金曜。入居日9月中旬頃。選考方法。選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。2、子育て支援住宅入居者募集。町では次の通り子育て支援住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。住所、上郷子育て支援住宅。上郷小種神殿、395番地1。構造、2階建て、木造。募集個数、1個。間取り、2DK。家賃、1ヶ月、一律2万円。敷金、2ヶ月分。入居資格。丸1、中学生以下の子供がいる世帯。または、母子手帳の交付を受けた世帯。丸二、現に町内に居住しているか、または津南町に定住を希望し、入居後速やかに子育て支援住宅の住所に移転することができるもの。丸三、現に住宅に困っていることが明らかなこと。丸四、税金など滞納していないこと。丸五、暴力団員ではないこと。申し込み方法、子育て支援住宅入居申し込み書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接。申し込み期間、8月21日、水曜から8月30日、金曜。入居可能予定日。9月中旬頃、選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。
12ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。 人生100年時代、親と子の関係を見直すとき。人生100年時代を迎え、多くの人が100年近い人生を生きる時代になりました。それに伴い、親子で過ごす時間も長くなり、親と子の関係を見直すときが来ています。今回7月18日木曜日に第1回津南在宅介護教室を開催し、花王株式会社生活者研究センターの青木はじめさんを講師に迎え、人生100年時代の親と子をテーマに講演と座談会を行いました。その一部をご紹介します。親と子の関係は交差する時が来る。親と子の関係は身体的にはもちろん、社会的、経済的にも交差する時がやってきます。今の親子関係を改めて見つめ直し、 新しい親子関係に方向転換していく必要があります。新しい親子関係を築くためには、新しい関係を築くために必要なことは特別なことではなく、親子で時間を共有し話を聞くことです。その中で相手の生きる意欲につながる生きがいイコール元気のスイッチを見つけ押してあげることで良い関係へつながります。会話のきっかけがつかめないときは、親と子の関係づくりには会話を重ねることが不可欠ですが、今までの関係から会話のきっかけがつかめない場合もあるかもしれません。講師の青木先生も初めはそうだったとのことで、会話のきっかけづくりのヒントを教えていただいたので、いくつか紹介します。会話のヒント、食事中に、おいしいね、どうやって作るのと味の感想を伝えたり、作り方を聞いてみたりする。アルバムを整理しながら、いい表情しているね、どこに旅行に行ったのなどと写真から話を広げる。飾り物に注目して、これどうしたの、いいねなどと飾っている理由なども聞いてみる。座談会では、参加者がそれぞれ自分と家族の関係を点数化したり、その相手の元気のスイッチを探したりしました。年齢も立場も様々な方たちと意見交換し、自分とは違う価値観に触れて、改めて自身の親子関係を見直す機会になったようです。皆さんもぜひ家族との会話を意識的に増やして、元気のスイッチを探してみませんか。認知症フォーラム開催決定。時、9月8日日曜日、13時から。ところ、文化センターホール。メディアで話題の注文を間違える料理店。その発起人で、元 NHK 番組ディレクターの小国史郎さんにご講演いただきます。お誘い合わせの上、ぜひお越しください。詳細は11ページか、集落の回覧をご覧ください。13ページ、生き生き大好き津南町、目指せチーム100万歩。この事業は、家族や友人、職場の同僚などで3人から5人のチームを作り、1ヶ月間の合計歩数で100万歩を目指すものです。3人ではなかなか100万歩の達成が難しい場合でも、4人、5人でチームを作り、日頃の歩数を増やすことを目標にして取り組める内容となっています。11年目となる今年度、4月から6月分は3人から5人チーム合わせて331名の方が取り組みました。また、職場の健康づくりの一環として、複数のチームを作り、参加している事業所もあり、それぞれのチームの達成状況を確認し合いながら、楽しく取り組めたようです。本事業は秋にも実施をします。まだ参加していない方は、チャレンジしてみませんか。町内の事業所の皆様から、たくさんの景品をご提供いただきました。この事業に取り組んだ町民の皆さんの励みと継続につながるよう、町内の事業所の皆様から景品のご提供をいただきました。大変ありがとうございました。景品は抽選で参加者の皆さんに進呈させていただきました。ニューグリーンピア津南様、雪下人参ジュレ、龍神の館様、温泉入浴ご招待券、株式会社松屋様、焼きたてパン、合資会社津南自動車様、所さんグッズ、湯の里雪国様、入浴券、山源木工様、木製一輪挿し、株式会社大阪屋商店様、津南の天然水。景品の提供をいただいた事業所の皆さん、大変ありがとうございました。14ページブックタイム広報ライブラリー、8月、葉月。重要なお知らせ。8月27日火曜日から30日金曜日まで、蔵書点検実施のため、図書室は臨時休業となります。26日月曜日休館日と合わせた5日間、図書室の利用貸し出しなどはできません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。館内の他の施設は通常通り使用可能です。 26日の休館日を除く。図書室お役立ち情報。他の図書館の本の返却受付、通称遠隔地返却サービスについて。十日町情報館と新潟県立図書館で借りてきた本を津南町公民館図書室に返却することができます。先月号で紹介した相互貸借サービスと違い、利用者がその図書館に直接行って借りた本を対象としています。十日町情報館の本の場合、事前の手続き不要でどなたでも利用可能です。通常の返却と同様に返却窓口に提出ください。新潟県立図書館の本の場合、借りる際に追加の申し込みが必要となるほか、津南町在住者のみ利用可能です。その他の詳細は新潟県立図書館にお問い合わせください。電話 025-284-6001。 注意事項、貸し出し期間の延長や返却期限日の確認などは津南町公民館図書室ではできません。借りた先の図書館にご確認ください。図書館に返却図書が届くまで数日を要するため、期限を過ぎた状態で公民館に返却した場合、入れ違いで図書館から返却のお願いの連絡が届く場合がございます。ご了承ください。今月の一冊、餃子マニア A 出版社。全国のおすすめ店や変わり種の餃子が紹介してあるほか、プロによる数々のレシピも掲載してある本。夏バテ対策にぜひ、餃子はいかがでしょうか。8月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、懐かしの昭和ドライブイン、グラフィック社。アレルギーっ子のご飯とおやつ、主婦の友社。スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本、週和システム。本物そっくり、ミニチュアスイーツ&フード大全。整備堂出版。希望の糸、東野圭吾。さよならの儀式、宮部みゆき。紫のスカートの女、今村夏子。天元通、畑中めぐみ。子供の本、質問、ドラえもん教えて、生物編、小学館。タイムマシンの作り方、講談社。もっと残念な生き物辞典、高橋書店。小学生のドッジボール最強トレーニングブック、メイツ出版。5分後に意外な結末 EX、 学研プラス。トリックアート戦国時代、茜書房。めくって発見、絵本工事現場、長岡書店。大きくなると、小学館。新刊は毎月20日頃に棚に並びます。入りたての時期は貸し出しが集中しやすいので、予約申し込みもご利用ください。図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日9時から18時、土日祝日8時30分から17時。休館日、8月26日月曜日、9月30日月曜日。臨時休業、8月27日火曜日から30日金曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードが載っています。15ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。新元号発表を待つ我がそばで、阿子はおしっこと突然告げる。新元号発表を待つ我がそばで、阿子はおしっこと突然告げる。江村大輔。最果てのうるまの白浜遠浅の波打ち際を素足ではしゃぐ。波照間島西浜ビーチ。最果てのうるまの白浜遠浅の波打ち際を素足ではしゃぐ。石橋敏子。さすごとき強き日差しを避け、我は日陰にありて日の落ちるを待つ。さすごとき強き日差しを避け、我は日陰にありて日の落ちるを待つ。津幡恵子。 校庭の真ん中に一本の桜の木、残してくれたる先人を思う。校庭の真ん中に一本の桜の木、残してくれたる先人を思う。貝沢恵子。耳鳴りか蝉の声かの区別できず、暑さの中を猛然といて。耳鳴りか蝉の声かの区別できず、暑さの中を猛然といて、関谷育子。嫁ぐ日の近き娘と並び立ち、夕餉を作る時惜しみつつ。嫁ぐ日の近き娘と並び立ち、夕餉を作る時惜しみつつ。恩田久美子。雪代の笠の増したる信濃川の水とうとうと河口へ向かう。平成31年4月、万代橋にて。雪代の笠の増したる信濃川の水とうとうと河口へ向かう。丸山直子。誰も皆背負う悲しみ思うとき、新見南吉の童話浮かびく。誰も皆背負う悲しみ思うとき、新見南吉の童話浮かびく。小野寺常夫。残雪はいまだ残りて川岸に、岩山のごと黒き色なす。残雪はいまだ残りて川岸に、岩山のごと黒き色なす。高橋春江。押し車頼りに歩む散歩道、春は燃え立つ緑の中を。押し車頼りに歩む散歩道、春は燃え立つ緑の中を。内山菊。ニュースにて見た竜宮の使い等、深海魚、今目の前に見る。体長4メートル。ニュースにて見た竜宮の使い等、深海魚、今目の前に見る。尾身初江。果物にアレルギー持つ我が子ゆえ、わびし我に平気と答う。果物にアレルギー持つ我が子ゆえ、わびし我に平気と答う。滝沢勝恵。通所にて私の隣の和子さん、いつも明るくケラケラ笑う。通所にて私の隣の和子さん、いつも明るくケラケラ笑う。風巻京子。70の女性は免許返上と子に諭されて運転中止す。単車。70の女性は免許返上と子に諭されて運転中止す。鈴木綾子。他の空の千ヶ谷の花の銀の方、ひととき乱し風の過ぎたり。他の空の千ヶ谷の花の銀の方、ひととき乱し風の過ぎたり。萩原光之。調整学園。大玉の黒いスイカに目もくれず、タヌキのディナーはミニトマトだけ。大玉の黒いスイカに目もくれず、タヌキのディナーはミニトマトだけ。中村武子。国道沿い草刈り終えし緑陰に、捨てられしゴミ悲しく目立つ。国道沿い草刈り終えし緑陰に、捨てられしゴミ悲しく目立つ。島田正幸。俳句岩菅俳句会7月。この寝言金魚すくいの続きらし。この寝言金魚すくいの続きらし。知念を。放たれてカモにぎやかにタグサ取る。放たれてカモにぎやかにタグサ取る。ふさよし。未熟児の子も母となりネムの花。未熟児の子も母となりネムの花。緑。少年の気迫小粒の実山椒。少年の気迫小粒の実山椒。玲子。川の辺に住みて内輪の出番なし。川の辺に住みて内輪の出番なし。とし子。湯の宿に卒樹祝われ梅雨晴れ間。湯の宿に卒樹祝われ梅雨晴れ間。耐え。人気なき遊具に泊まるトンボかな。人気なき遊具に泊まるトンボかな。久子。高原の風を捉えて竹に草。高原の風を捉えて竹に草。吉次。豆植えて斧が姿も豆となり。豆植えて斧が姿も豆となり。森人。我が靴を見て引き返す黄金虫。我が靴を見て引き返す黄金虫。都州。紫陽花を切るて休めてしばし見る。 アジサイを切るて休めてしばし見る、芙美子。金文字の涼しさのあり見舞い状。金文字の涼しさのあり見舞い状。貞。
16ページ。アドアド通信。衣食住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、樋口久子、反口。思い出の着物や帯を袋にリメイク。暑さで体調を崩していませんか？ここ数年、全く天候が読めなくなったような気がします。以前は、なんとなく季節感がありましたが、この頃は春の暖かさもないまま、暑い夏、香ばしいような秋もなく雨続きのまま冬になるなど、体も追いついていくのが大変です。さて、今年の3月、実家の父が96歳で亡くなりました。久しぶりの実家、物置に行って昔のタンスを開ける。家に帰った時の私の密かな楽しみの一つです。そこには祖母や曽祖母の着物が入っていて、カビ臭さが懐かしく、思わず子供の頃に帰ったような気がします。祖母が使っていた帯を持ち帰り、おばたちに小さな袋物を作ってあげました。懐かしい、大事にするよ。その言葉でほっこりしました。また、近所の方から母の形見の着物で袋物を作ってほしいと頼まれ、立派なものは作れないけれど、とお引き受けしました。生地を手に取ると、かすかな樟脳の香り、ふっと自分の母を思わせるようで、懐かしかったです。どんなお母さんだったのか、想像を膨らませながら、心地よく作りました。空いた時間に、少しだけ気持ちのタイムスリップ。私のストレス解消法です。ちょっとひと手間、ワンポイント。夏から秋にかけては、お盆やお祭りと女性は大変。そこでちょっとひと手間かけて楽しみましょう。ゼンマイの煮方についてワンポイント。ゼンマイを水に戻し、それを一度冷凍します。そうすると、ゼンマイの繊維が壊され、味が染み込みやすく、早く煮えます。ぜひお試しを。地域おこし協力隊だより。曇りや雨の日が多く、夏らしくない涼しい日が続いて快適だなぁと思っていたら、7月下旬から急に暑い日が続いていますね。日中に農作業や草刈りをするときは気をつけましょう。そして今年も猿がたくさん出没して畑を荒らして困っています。秋山郷地区の石田です。6月8日土曜日、ケットのほかげが今年もケット石垣田で開催されました。この日は早朝から雨で、準備中もずっと雨。ところが点火時間には、雨が止んで霧がかかり、今年も幻想的な景色を楽しむことができました。おいしいお酒と振る舞い汁も堪能。なぜかいつも点火時間には天気が回復するんですよね。不思議ですよね。今年も素敵な景色が見れて本当に良かったです。そして今年もたくさんのボランティアの方々に来ていただきました。本当にありがとうございました。いやもう本当に津南からも津南外からもたくさん来ていただきまして、宮城県から来ていただいた方も、準備も片付けもスムーズに行うことができました。いつも雪祭りを手伝ってくれてるから手伝いに来たよ、とボランティアに来てくれた方が何人かいらっしゃって、個人的に本当に嬉しかった血統のおかげでした。ある集落の不審でも、いつも写真を撮らせてもらってるから、お世話になってるから、と地元以外から数名がお手伝いをしに来てくれたこともありました。人数が少ない集落ですから、少しでもお手伝いに来てくれると本当に助かります。こうして外からの秋山郷ファンと地元の方々で交流しながら
共同作業をする。これも地域を維持していく一つの方法かもしれません。協力隊の活動の中で知り合った方々がこうして秋山郷に足を運んでくれるということが本当に嬉しいです。最後に、今年7月にリニューアルオープンした栄村秋山郷の桐明の遊仙閣で、私の東京時代のバンド仲間が働いております。ジビエ料理を新たに始めたそうです。河原の露天風呂にも入れます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。写真。写真の説明。暮れかかった石垣田の様子を写した写真です。他のあぜを縁取るように明かりが灯されています。山の斜面には霧がかかっています。写真終わり。17ページ。みんなで考える津南未来会議だより。第3回津南未来会議で6つの課題を抽出。7月17日水曜日、津南町役場大会議室で第3回津南未来会議を開催しました。第1回では、未来の津南のために我々が取り組むべきことを話し合いました。第2回では、将来像と現実とのギャップから、津南の現状の問題点を正しく認識することに取り組み、住民のネガティブ思考、危機感の欠如、地域の方向性が不明、と、稼げる地域づくりが不十分、仕事とお金、という2つの問題点が見えてきました。第3回では、問題の根底にある課題は何かを検討しました。その結果、次の6つの課題が浮かび上がってきました。1、津南の現状や将来を考える機会や話し合う場がない。現状についての情報もない。2、津南の現状を知ろうとしない。地元津南に関心がない人がいる。3、活動がバラバラで、せっかくのいい取り組みがつながっていかない。4、津南を豊かにする、稼げる地域にする気構えが不十分。5、地域内でお金を落とす仕組みがない。6、自然環境や農業など、津南が持つ固有の魅力を価値化する工夫と意欲が足りない。これまでの取り組みについては、ニュースレター003でまとめてあり、町ホームページに掲載のほか、役場ロビーに置いてあります。次回の第4回津南未来会議は、8月21日水曜日に実施し、これらの問題を解決するための方策を議論します。お問い合わせ、地域振興課 DMO 推進室、電話 765-3115。 写真。写真の説明。大勢の参加者がいくつかのグループに分かれて座っています。ホワイトボードの脇に立った女性の発表者の話を聞いています。写真終わり。農業の豆知識、地理的表示 GI、 ジオグラフィカルインディケーション。地域には伝統的な生産方法や気候、風土、土壌などの生産地等の特性が品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称、地理的表示を知的財産として登録し、保護する制度が地理的表示保護制度です。新潟県内では、黒崎茶豆、津南の雪下人参の2品目が地理的表示 GI に登録、令和元年6月現在されています。効果、登録された基準を満たす産品のみに地理的表示が使用できる。GI マークにより、他産地との差別化が可能となる。産品のブランド価値を守ることにつながる。地域共有の財産として、産品の名称が保護される。お問い合わせ、地域振興課農林班、 電話 765-3115。 額に入った雪下人参の写真と特定農林水産物等登録証の写真、そしてその中に記された GI マークの写真が載っています。18ページ、病院祭時期。小児科の先生をご紹介します。事務長熱和弘。津南病院小児科は実績に加え経験豊かな先生方が診療に当たっています。東京慈恵会医科大学からは日本小児科学会専門医であるだけでなく、それぞれの専門分野のスペシャリストとして広くご活躍されている充実した先生方を派遣いただいております。小児科の素晴らしい先生方をご紹介します。表の説明。曜日ごとの担当医の専門、所属、得意分野などをまとめた表です。曜日ごとに横に読みます。月曜日、氏名馬場俊介先生、専門医、所属学会等。日本小児科学会専門医、日本小児循環器学会所属。得意分野、小児循環器分野、先天性心疾患、不整脈、川崎病など。一言。一般小児疾患をはじめ、特に小児循環器疾患でお悩みの方を見させていただきます。津南の子どもたちのために頑張りますので、よろしくお願いします。火曜日、和気栄一先生。日本小児科学会専門医、日本内分泌学会認定内分泌専門医。小児内分泌、成長。育児奮闘中の3児のパパです。小児科の医師として、また子育て真っ只中のパパとして、少しでも皆様のお力になれれば幸いです。水曜日、明石健一先生。日本小児科学会認定指導医、日本アレルギー学会指導医。気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー。困っていることは何でも相談してください。木曜日、斉藤義弘先生。日本小児科学会専門医、日本感染症学会専門医。小児感染症、ワクチン。子どもたちの健やかな成長のお手伝いをさせていただきます。気軽にご相談ください。金曜日、宮田一郎先生。日本小児科学会、日本小児内分泌学会、日本内分泌学会、日本糖尿病学会、日本小児科学会専門医、日本内分泌学会専門医指導医小児科。小児内分泌代謝学、小児科一般。津南の子どもたちの健康のために頑張ります。表終わり。土曜日は第1週から第4週まで交代で診察します。第5土曜日はお休みです。病院は子どもたちにとって不安な場所です。安心して治療ができるよう医師看護師が工夫し、子どもたちの笑顔が見られるよう努力しています。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。5100日、板場清、辰野口。3200日、和久井勝子、大割野。2500日、志賀春信、船山。1000日、城沢作義、小下がり。桑原千代、秋成。800日、藤野木幸、秋成。700日、島田美佐、赤沢。400日、福原義貞、泊まる。 清水よき子、田中。小林真紀子、芦田木。百日、久保田千恵、越手。高橋久富、秋成。主な運動、ゲートボール、水中運動、肩骨体操、ウォーキング、ラジオ体操、ほか。議会コーナー。実施された行事、7月24日、民政児童委員会との懇談会、総文福祉常任委員会。26日、中澤拓也氏、ふるさと大使就任式、議長。27日、第40回津南祭り。28日、青戸小春日の里夏祭り、議長。8月、2日、ひまわり保育園、小鳩保育園見学会。6日から7日、全国町村監査委員研修会、東京。7日、一般国道405号、改良整備促進協議会。議長、産業建設常任委員長。8日、全員協議会。8日、保育園統合に関する町教育委員会との懇談会。今後予定されている行事。8月、19日、一般国道353号12峠新トンネル改作規制同盟会総会、議長。20日、上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会定期総会、議長。28日、三権上部団体要望、議長、産業建設常任委員長、副委員長。30日、一般質問締め切り日。9月、3日、津南町異業種交流会、行政議会との懇談会、議長、三権委員長。3日、議会運営委員会。3日、全員協議会。9日、第3回定例会開会日。19ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。タップスイミングスクール、第5回クアハウス津南水泳発表会&記録会を開催。暑い夏も終盤に差し掛かりましたが、今年はどんな夏休みをお過ごしですか？クアハウス津南では、去る7月13日土曜日に、タップスイミングスクール第5回クアハウス津南水泳発表会&記録会を開催しました。幼児、児童、中学生、成人スイミングスクールでの練習の成果を家族や仲間の前で披露する場です。初めて聞くスタート合図、バーンの音。緊張の一瞬の後、みんな勢いよくスタートする姿はとてもかっこよく立派でした。また、新記録に挑戦する生徒、自己ベスト更新を目標に頑張る生徒、何よりも上達した姿を家族に見せたいと果敢に挑戦する姿が印象的な記録会となりました。暑い中、温かいご声援をくださった応援の皆様、毎日のスクール送迎などを支えてくださるご家族の皆様に改めて感謝申し上げます。短期水泳教室10回コース募集。日程、9月7日土曜日から11月30日土曜日。毎週土曜日。変更となる場合もあります。時間、幼児、午前10時15分から11時15分。または、午後4時15分から5時15分。児童、午前11時30分から午後0時30分。または、午後5時30分から6時30分。場所、 クアハウス津南プール。対象、年中から小学6年生。料金、1800円、税込み。会員割引料金、9800円。定員、若干名。クラスにより空き状況が異なります。先着順に受け付けますので、ご希望の方は早めにお申し込みください。申し込み、クアハウス津南受付。問い合わせ、クアハウス津南。電話、765-3711。タップ事務局、電話、765-5776。ファックス、765-3596。写真。写真の説明。浅いプールの中に座ってバタ足をしている10名ほどの子供と数名の指導者が写っています。写真終わり。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。ジオパーク推進室では、皆さんがご存知の石落としの上を歩けるトレッキングコースを整備しています。いずれは石坂を登ったあたりから石落とし、前倉とど展望台、鳥かぶと牧場、矢櫃村跡を経由して切明までトレッキングできるように、地域の方々と相談しながら草刈りなどを進めています。すでに歩くことができる石落としの上からは、御霊公園や御霊集落、太田神殿集落東側の笹場峰の大崩壊地形を眺望することができます。足元は石落としの柱状節理の絶壁で、普段と違う角度から見るのもまたダイナミックです。将来的には、信越トレイルやスノーカントリートレイルとの連結も考えられ、苗場山麓の大地と豊かな自然を満喫できるロングトレイルとなります。例えば、津南駅からスタートして、この中津川左岸を歩き、決闘あたりで一泊し、二日目は切明まで行き、帰りは中津川右岸の草津街道を通って戻ってくることも可能になります。また、切明からは、群馬県の国村へ抜けることもできます。ジオパーク推進室では、秋にこのトレッキングコースの一部を歩くイベントを計画中です。詳細が決まり次第お知らせいたします。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話、765-1600。写真、2枚あります。1. 石落としの上部あたりはコースが完成しています。写真の説明。中津川の河原から上流の方を写した写真です。柱状節理がきれいに写っています。2. 笹場峰の大崩壊地形などを眺望できます。写真の説明。石落としの上から撮った写真です。写真終わり。
20ページ。ナジョモン通信。周期企画展。技と造形の縄文世界。形と文様に見る美の心。会期。9月7日土曜日から11月4日月曜日。火炎型土器に代表される縄文土器、土偶などの土製品、石器、石棒など、造形物から縄文人の心を探ります。写真、沖ノ原遺跡、国指定史跡の土偶。写真の説明、ハート型のような顔の土偶が2点並んでいます。写真、終わり。津南シンポジウム15。越後津南の土偶。カッパ型土偶とその地域性。日時、9月29日日曜日。13時から17時。土偶は約1万年以上続いた 縄文文化を代表する造形物です。土偶をテーマに、県内外の研究者を招いてシンポジウムを開催します。会場、津南小学校羽ばたきルーム。参加費、2000円、資料代。申し込み締め切り、9月13日、金曜日。お申し込み先、津南町教育委員会、文化財班。電話、765-2299。写真、昨年のシンポジウムの様子。写真の説明、大勢の人がシンポジウムを受けている様子を後方から写したものです。写真、終わり。秋の特別津南学講座。日時、9月16日月曜日、13時から16時30分。料金、無料。土偶の秘密、その正体を探る。講師、瀬口真嗣、滋賀県文化財保護協会。縄文土器の文様世界。講師、佐藤正一、津南町教育委員会。14時45分より、チェロ奏者、斉藤幸太郎さんによる縄文コンサートを開催します。どうぞ、ふるってご参加ください。写真、斉藤幸太郎さん。写真の説明、スーツ姿で右手にチェロを持ち、左手をポケットに入れ、顔をやや左向きにしてポーズをとっている斉藤さんの写真です。写真、終わり。表、ナジョモンで9月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話、765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸より、1000円、中学年以上。7日土曜日、13時30分から15時30分。縄文ナイトライト。1000円。高学年以上。8日日曜日、9時から11時。草花を取って遊ぼう。300円。低学年以上。14日土曜日、10時から15時30分。縄文ポシェット作り1日体験。1500円。10歳以上。15日日曜日。10時から15時30分。ミニ土器作り。800円。10歳以上。16日月曜日。10時から12時。安銀編み初級編、1000円、中学年以上。21日土曜日、10時から11時、ひょうたん細工、300円、低学年以上。22日日曜日、10時から15時30分、縄文の色、ベンガラを学ぼう、500円、中学年以上。23日月曜日、9時から11時、身近な薬草、300円、低学年以上。28日土曜日、13時30分から15時30分、まがたま作り、500円、低学年以上。29日日曜日、10時から15時30分、縄文丸ごと1日体験、要予約、1500円、低学年以上。9月下旬平日、9時から11時、雑穀の収穫、 要予約、無料、低学年以上、表、終わり、記事訂正について、先月号で掲載いたしました津南街角スケッチについて、音で感動を届けるの写真下の文章で、川崎陽子さんと掲載いたしましたが、正しくは川崎翔子さんでした。訂正してお詫びいたします。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。滝沢孝、押し付け。陽一さん、萌子さん。丸山凛、とまる。ひろきさん、ゆかさん。関沢律、中子、良太さん、みゆきさん、鍵和田聡、神奈川県横浜市、まさしさん、夏子さん、お悔やみ申し上げます、死亡。村山清さん、96歳、押し付け。藤木光栄さん、92歳、米原。和久井奈代子さん、86歳、割野。小野塚梅さん、100歳、辰の口。福原又五郎さん、81歳、泊まる。石田時さん、106歳、ソリ。池田春明さん、45歳、大割野。風巻美代子さん、89歳、大割野。桑原茂雄さん、87歳、陣馬下。高橋忠さん、81歳、辰の口。風巻春さん、101歳、大割野。福原隆さん、101歳、泊まる。和久井淳二さん、66歳、愛吉。山田久美子さん、54歳、神血統。滝沢松次さん、82歳、田中。小牧沢忠さん、88歳、辰の口。広報編集室。津南祭りにひまわりウェディング。狙ったかのようにイベントの間は晴れて、気持ちよく終えることができました。津南ひまわり広場では、中沢拓也さんの津南町ふるさと大使任命式が行われ、楽しいトークと素晴らしい歌声を披露していただき、自分も楽しませてもらいました。津南のパワーを発信していく、との力強い言葉もいただきました。私も同じ拓也として頑張ります。村山拓也。津南町の人口。8月1日現在、括弧内は前月比。人口9508、括弧マイナス12。男4587、括弧マイナス9。女4921、括弧マイナス3。世帯数3518。カッコ、プラス5、転入、21、転出、20、出生、5、死亡、18、婚姻、0、広報津南、ナンバー698、令和元年8月21日発行、発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中宇野間郡津南町、大あざ下船渡母585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ、http://www.town.tsunan.net niigata.jp/電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報つなん2019年8月20日号を終わります。